では診断がつきました、転倒走でしたとなった時に治療ですね。
そうですね、
ここで大切になってくることがまず最初の方にあるということですね。
そうですね、やはり病気の勢いが結構強い時は初期にしっかり病気の勢いを抑えるっていうことが必要になってきますので、はい、まあ、そこでこうもたついてしまうとかえって治るのに時間がかかってしまったりしますね。
はい、じゃあ初期治療が重要ということですね。はい、
まず自己免疫疾患、自分の体を自分の免疫が攻撃する病気ということになりますので、まあ、治療するとすればその異常な免疫反応を、まあ、抑制するということになります。通常免疫の病気でそれを抑えるときに使うのは、まあ、副腎皮質ステロイド薬というものになりますね。
はい、
で転倒走ではその抗デスモグレイン抗体っていうものが細胞同士の接着を、まあ、悪くしてしまっているので、その抗デスモグレイン抗体というのは、まあ、白血球の一種の B リンパ球っていうもので作られてきます。抗体を作る細胞ですけれども、まあ、それは全身のあちこち骨髄とかリンパ節とかそういったところにたくさんいますので、まあ、全身的な治療でそういう場所にいる細胞も抑えるという必要がありますね。
そのステロイド薬ということでしたが、ステロイドは飲むまたは注射どういう形なんですか？
そうですね、飲み薬で使う場合も点滴で使う場合もどちらもあります。ただ転倒走の方で粘膜の症状が強いとお薬飲むの大変ですので、そういった場合は最初点滴で使っていったりしますね。
そして皮膚のただれた部分のケアというのはどうなっていくんですか？はい、
そこの部分もやっぱり感染を起こしたりとかしないようにケアしていった方がいいですので、まあ、入院された場合、まあ、病院病棟で、はい、まあ、お風呂とかシャワーで汚れを落としていただいて、あとはまあ塗り薬を使って、あとはまあガーゼとかで保護したりして処置していきますね。
ということはほとんどの方、まあ、軽症以外でしょうけれども、はい、入院治療が治るための近道ということですね。
そうですね、粘膜の症状が強くて、まあ、食事に影響があるような方とか、まあ、皮膚の症状が範囲が広かったり強くて、まあ、自宅で処置が難しいっていう方の場合にはやはり入院っていうものを考えていくことになりますね。
年齢的なところでは発症年齢というのは高齢になってからの方が多いんですか？どうなんでしょう、そのあたりは。
転倒走に関しては特別高齢の方に多いっていう印象はないですね。
はい、いろいろな世代で。
そうですね、はい、
ということは働き盛りの方とかそういう世代も入院して、
はいはい、もちろん、はい、働き盛りの世代の方とかにもなりうる病気ですので、うん、まあ、仕事とか家庭のこととかでなかなか入院大変だよっていう患者さんも多いんですけれども、症状が悪化しそうな時にはやはり入院をお勧めしますし、もちろん外来通院で治療できそうな人に無理に入院しなさいっていうことはないんですけれども、
はい、
結構症状の重症度をどのぐらい患者さん自身が思ってるかっていうのは、結構重症でも頑張っちゃう方もいれば、まあ、そうじゃない方もいたり、いろいろですけれどもね。
大体何日間ぐらいの入院と思えばよろしいでしょうか？
そうですね、まあ、中等症から重症ぐらいの方が主に入院されますので、まあ、月単位の入院にはなりますね。大体まあ、2ヶ月とかぐらいは見ていただいた方が、2週間とか1ヶ月ではちょっと難しいだろうと思います、ね、
なるほど、まあ、比較的長いですね。
そうですね、やはりその副腎皮質ステロイド薬を最初に十分な量使って、まあ、病気を抑えていきますけれども、この薬は使い方としては効果が出てきたら急にやめるんではなくて、量を減らしていって大丈夫か見て、また減らしてっていう段階を経ていきますので、ある程度通院で使える 量まで薬が減量できるまでの期間っていうのが必要になりますから、症状がずっと1ヶ月とか2ヶ月出っ放しっていうことではなくて、良くなっていてもぶり返しがないか見て、まあ薬を減量していく期間っていうのが必要ですので、やっぱりちょっと長くなってきますね。
また持病があるですとか、何かこう既往歴があってみたいな方の中で、はい、注意が必要というところはありますか？
そうですね、やはり一番気になるところとしては糖尿病がある方ということになります。副腎皮質ステロイドというのは、まあ、ステロイドってよく言われていますけれども、まあ、炎症とか免疫の働きを抑えるっていうものとして使われますが、もともと副腎皮質で分泌されるホルモンで、みんな体の中にあるものです、もともと。でこれがないと、まあ、生きていけないというか大切なものなんですが、はい、ホルモンですので体のあちこちでいろんな作用を持っています。血糖値を上げるっていう働きもありますし、例えばコレステロール値とか中性脂肪とか、そういった数値も上がってきて、まあイメージ的にはこう体にこう栄養分を蓄えようとしますね。ですので血糖値が上昇してくることが多いですので、もともと糖尿病がない方でも糖尿病になる場合もありますし、もともと糖尿病がある方であれば厳重に血糖の管理とかチェックをしていく必要がありますね。
なるほど。じゃあそれぞれに持病などを持っている方は、
そうですね、まあ、入院しますと岩手医大とかに限らず総合病院であればいろんな科の先生がいらっしゃいますので、まあ、糖尿病のことはもちろん糖尿病の先生に見ていただきますし、あとはそれ以外にも、まあ、結構胃に負担がかかるので胃薬を一緒に使うっていうのが基本であったりとか、あとはさっき言ったようにこう体にエネルギー溜め込もうとしますので、結構体重が増えてきたりとか太ってきたりっていうのもありますので、まあ食事の管理ですとか、あとは骨密度が下がってきたりとかっていうことも長期的に使うとありますので、骨粗鬆症の予防薬を使ったりとか、そういったこともチェックしながらやっていきますね。
はい、じゃあいろいろなところをコントロールして治療していくということですね。しっかりと治るという状態になるんでしょうか？
個人差はありますけれども、お薬の組み合わせとか量によって、少なくとも生活に支障がないレベルまで、抑え込んでいくということになります。
はい、
もちろんほとんど治療しなくても大丈夫という状態になることもありますし、糖尿病とか高血圧のように、ある程度お薬は必要だけれども症状はほとんど出ないで経過するというぐらいまで、なっていくという方も多いですね。
で、薬を飲まなくていい状態っていうところまで持っていくというのはなかなか、
そうなれば望ましいとは思いますが、実際にはある程度はお薬続けていくようになる方が多いですね。
何かまた自分で考えてしまいますと、もう皮膚もきれいになったし飲まない方が体にいいんじゃないかっていうことで、もう飲まないでお薬を溜め込んでしまって、でやっぱりそして再発っていうことはどうなんでしょうか先生？ちょっと心配になるんですけど、
患者さんが自分でお薬飲むのをやめたかどうかっていうのは、さておきですけれども、実際皮膚の場合には症状見えますので、再発すると医者にも分かりますけど、患者さんも自分でやっぱり出ちゃったなと思うので、そういうことがあってもまた出てくるとまた飲まなきゃないかなって患者さんも思うかなと思います。あとは
ぜひ先生、そういう患者さんに君が飲まなかったからと言わずに親切に対応していただきたいと切に願います。
あとは
よろしくお願いします。
血液検査でも抗デスモグデイン抗体っていうの数値を見れますので、実際には症状とその抗体の量、抗体価っていうものですけど、それの下がり具合、例えば正常範囲に入ってくれば比較的薬は減らしやすいですし、そういったものを総合的に見て、 ただ実際にはやっぱり減らしてみて実際大丈夫かどうかっていうことがありますので、はい、医者が減らしている途中でやっぱりぶり返しちゃったっていうことも当然あったりしますので、
なるほど、ね、
はい、見ながらやっていくという感じですね。個別に
長いお付き合いになっていくということですね。
そうですね、基本的にはもう数年とか十数年とか、あるいはもっと長くっていう経過になることが多いですね。
転倒瘡の治療にはそのステロイドというものが必要になるということで、はい、ここはちょっと伺っておきたいところですが、
はい、ステロイド薬通常用いるのはプレドニゾロンというお薬ですね。大体体重あたり何ミリグラムとかっていうふうに量を計算することが多いです。まあ、重症の方であれば大体体重あたり1ミリグラム使いますので、プレドニゾロンでですね、はい、ですので例えば体重60キロの方であれば1日の量が60ミリグラムということになりますね。
なるほど、
はい、でまあ、中等症から軽症ぐらいの方であればその半分ぐらい、体重あたり 0.5 ミリグラムですので、体重60キロの方であればプレドニゾロンで30ミリグラムという量になります。で、まあ、こういったステロイドが治療の基本になりますけれども、それだけでは効果が不十分な時ですね。もちろんたくさん長く使っていれば効果出てくるかもしれませんが、先ほどお話ししたようにやはりホルモンとして副作用もありますから、ちょっとバランスをとって他の免疫を抑えるような薬、まあ、免疫抑制剤といわれるものがありますので、はい、効果が不十分な時とかステロイド量がなかなか減らせないという時には、まあアザチオプリンとかシクロスポリンとか、まあ、いくつかありますが、そういったお薬を一緒に使ったりとか、あとは症状がなかなかやっぱり十分抑えきれないっていう時に、まあ、即効性をより求める時っていうのはステロイドパルス療法っていって、まあそのプレドニゾロンのその1ミリグラム体重1キロあたりとかっていう量よりももっと多いを3日間点滴するという、まあそういったものを最初にやったりすることもありますね。あとはその他に免疫グロブリン対応常駐療法といったものとか、あとはまあ血液中の抗デスモグレイン抗体を取り除くのに血小交換療法というものを行ったりすることもあります。
はい、
まあ、これら全部を組み合わせて治療せざるを得ない時もあったりしますね。
はい、転倒瘡、大体皆さんに理解していただけましたでしょうか。では先生の方からは大丈夫ですか。
そうですね、はい、一応結構治療が大変だっていうお話をちょっとしちゃったんですけれども、じゃあ転倒瘡って診断されたら大変なのかなって心配される方もいると思いますが、まあ、重症っていうグループに入る方でも、まあ、治療によって1年以内に、まあ、8割以上大部分の方が水ぶくれとかただれはないような寛解状態っていう風になっていくと言われていますし、だんだん飲み薬のステロイド量も減っていきますので、まあ、最終的には先ほど言ったプレドニゾロンという薬で、まあ、1日あたり5ミリから10ミリぐらいの量でコントロールしていければ、まあ、副作用も減ってきた状態で治療ができますね。
はい、分かりました。この転倒瘡、難病に指定されてるんですね。
そうですね、やはり難病に指定されてるぐらいですので、まあ、すぐ半年とか1年で治って終わりっていうふうにはなんないタイプの病気ですね。
なるほど、厚生労働省から指定難病に定められているということで、医療費の助成制度もある。
そうですね、これは症状の程度とか、デスモグレイン抗体の抗体価とか組織検査の結果とか、はい、そういったものを、まあ、担当医が記入して、
はい、
その書類を役所に出していただいて、まあ、そうするとこの審査する審査委員っていうのが各県にいますので、審査委員のところに書類が回って、まあ、診断と重症度と両方とも基準を満たすと、まあ認定されて医療費の助成が受けられます。
はい、では は皮膚科学講座講師の馬場俊介先生、リクエストをお願いします。はい、
研修医の頃にラスベガスに旅行に行ったんですけれども、その時にセリーヌ・ディオンの、まあ、何でしょうね、コンサートみたいなのが毎晩やっていて、かなり近くの方の席で見ることができたんですが、
いい思い出ですね。
そうですね、まあ、有名な曲たくさんあると思いますが、今日はパワーオブラブをリクエストしたいと思います。